今日は私と神様ということで、お話をしたいんですが、さっきご紹介いただいた通りに、私はクリスチャンホームで生まれてきているので、生まれた時から神様という存在が当たり前だったんですね。まあでもクリスチャンホームで生まれ育った人の多くが、親から譲り受けた信仰、神様を信じる思いっていうのを、自分のものにする。モニカさんも話してくださってましたけれども、それが、クリスチャンとして歩んでいく、転換期として、避けられない大切なものなんですよね。今日は私もその話をしたいと思っています。私の信仰が、生まれ変わったお話です。私は日曜教会のクリスチャンの両親のもとで生まれました。父は三代目のクリスチャンで、母は仏教の旧家に生まれ育ちましたが、波乱万丈な人生を経て父と出会いクリスチャンになった人でした。両親は同じ信仰を持つようになってからも、生まれながらの価値観の違いによるすれ違いに苦労していました。そんな中で両親は私たち4人を育ててくれました。この時はまだ妹がいないんですけど、妹もいる4人兄弟です。クリスチャンホームで育ったんですが、そんなはずの私の物心がついてからの一番の願いっていうのは、自分の家庭の回復という願いでした。神様を知っているのに違いを認め合えず傷つけ合う家族を見て、両親を見て、私は神様にちっちゃい頃から、こういうふうに訴えていました。なぜ、神様なぜ私の家庭はクリスチャンなのにこんななんですかって訴えかけていました。神様に対するこの訴えというのは、長年両親に対する私の不服従と不遜な態度っていうものを正当化する言い訳となっていました。私にとって生まれ育った環境は、一言で表現するなら不条理そのものでした。まともに話し合いができない。罵声と罵倒、支離滅裂な家庭、会話が飛び交う夫婦喧嘩を目の当たりにする日常っていうのは、子供にとっては暴力と変わらない苦痛でした。私は何も悪くないのに、なんでこんなにひどい家に生まれちゃったのっていう感じに神様を恨んでいました。教会や人の前ではいい顔をしていても、家庭に不和が満ちている。そのこと自体が、家庭の宗教が偽りのものであると感じるとともに、神様に対する不信感へとつながっていたのでした。今思えば、そういう思いっていうのは、自分の人生の、自分自身の問題を、外に、原因を見出そうとして、外からの要因、誰かが助けてほしい、誰かが助けてくれるんじゃないか、みたいな。外からの要因が自分の人生を変えてくれるということを願い続ける、シンデレラシンドロームみたいな考え方だったのかなと思うんですけれども、小さい頃はそうやって自分を慰めることしかできませんでした。この感覚は、自分は実際よりも不当な扱いを受けているという感覚でした。そういう感覚を無自覚に、そして漠然と感じている人が現代社会には多くいると聞きます。不当な扱いを受けている。本当はもっといい生活、幸せがあるんじゃないかっていう思いですね。そんな不条理な人生を生きる私自身はといえば、一言で言うと卑屈な人間でした。逃れようのない家庭環境を受け入れるために、20代前半ぐらいまでの私は、自己憐憫に浸ることで自分自身を慰めようとするような人間でした。そんな卑屈な私を励ましてくれたのが、ある漫画アニメでした。この漫画をおすすめする意図は特にないので、この作品については特に紹介しないんですが、この漫画に出てくるピュアな主人公や、その周りの友人たちとの友情物語、そして一番大切な人の存在に気づき、葛藤しながら成長していく主人公の人生そのものが、心が廃れるたびに私の人生に純粋な良い関係に対する憧れというものを持たせ続けてくれました。この漫画が小学生の時から、大人になってからもずっと大好きで、この漫画の連載が私が27歳ぐらいの時に再開したんですけど、26歳かな。そうなんです。この漫画の新シリーズが、もう10年以上の時を経て、 新しく始まるって知った時にはですね、もう生きててよかったっていうほど、まあ、それぐらいこの漫画が好きだったんです。神様によって、作られ、救われ、守られ、導かれている傍ら、私はこのような目に見える偶像にも長年すがっていたのでした。まあ、とはいえ、自分の育ってきた家庭について、今、悪く言うつもりは全くありません。このお話を両親が聞いているかもしれませんが、私は両親を今はもう責めていません。まあ、ただ、正直言って自分の育ったクリスチャン家庭には生きた信仰は見られないと思ってしまっていました。でも、両親が悪かったから、ではなくて、それはまあ、忙しさだったり、人としての弱さとか、誰にでもあるような要素から生じていたことだったと今は思っています。そしてそのような経験を今は心から感謝しています。聖書には、苦しみにあったことは私に良いことです、これによって私はあなたの掟を学ぶことができましたとあります。この愛の冷えた時代に家庭に悩みを全く抱えていないという人を探す方が難しいです。そんな多くの人の心の痛みをほんの少しでも想像してみることができるのですから、過去の痛みは私にとっては、誰かに心から同情し、寄り添うための恵みだと思います。そして、5年前、私はユースラッシュという、まあ、教会の青年の伝道プログラムでダニエルと出会って、出版社の営業を兼ねた文書伝道という、神様の働きにつきました。その中で、本当にたくさんのまだ神様の愛を知らない方々にお出会いします。人々の人生のいろいろな局面に、ある人と出会います。苦しみのうちにおられる人たちです。しかし自分の家庭で多くの苦しみを、経験し、また忍耐を少しだけでも学ばせていただいてきたおかげで、他の人の苦しみをほんの少しですが共感することができ、寄り添うことができます。また不当に扱う人や理不尽に責める人をも許し、受け入れることが、まあ、少しですができるようになってきました。このようにして過去のすべての辛かった経験は今の働きに備えさせるためのものであり、特権だったと心から思うことができるように変えられていったのです。ここで一つの質問したいんですが、皆さんにとって神様はどんなお方ですか？私はまあ5年前ダニエルと出会って、まあ、聖書を猛烈に勉強するようになり、それまでの25年間における、人生の中のほとんどすべての疑問に対する答えを聖書から得ることができました。なので、さっき見たこの聖句の核心に立つことができるようになったんですね。でも、それでも私の中の神様に対するイメージはまだどこかいびつでした。ある時、自分の神様に対するイメージについて真剣に向き合う機会が与えられました。その時に気づいたことは、私にとって神様は唯一完全で正しい方。でも、私が本当に願っていることは叶えてくださらない方だっていう自分自身の神様に対する、まあ、イメージ、レッテル先入観があるってことに気づかされたんですね。まあ、聖書を見ると、理想的な神様のイメージというのは、愛である父親、ともなる神様であるとわかります。愛であり、優しいはずのお父さん、友達になってくれる方が、本当は自分にしてほしいことはしてくれないとしたら、そんな人をどうやって愛し信頼したらいいのでしょうか。なので、自分の歪んだ神様像に気づかされたときに、これはクリスチャンとして、また誰かに神様の愛を伝えたいと願っている伝道師として致命的な問題だと気づかされました。まあ、実は、一番最初に、子供の頃から願っていたことは自分の家庭の回復というお話したんですけれども、実はもう一つの願いがありました。それは本当の意味で神様にお返しすることができる子育てができる家庭を作ることでした。これは自分が家庭を築くっていうことも、まあ、もちろん、願いの一つだったんですが、まあ、家庭をすでに築いている人に、まあ、神様の愛によって、まあ、家庭を育てていくことを、まあ、学ぶこと、一緒に学んでいくこと、まあ、それらを通しても、まあ、神様に喜ばれる家庭を作ることを何か一緒にできないかなってことを願っていました。 この祈りに対する神様からの答えとも言える夫との出会いは、まあ、また別の機会にお話ししたいと思います。まあ、長い話を短くするとですね、要するに神様は将来夫となる一人の人との出会いを通して、私がずっとしてほしいと願っていたことを実現してくださいました。それは聖書を読んだこともなく、教会に行ったこともなかった人が変えられていくという奇跡を通してです。夫と出会い、そして彼がまっすぐ神様の愛に導かれ変えられていくのを一番近くで見てきたことが、私と神様との関係を一新したのです。そして神様は、私が本当にしてほしいことをしてくれない方ではなく、唯一完全で正しい方であり、かつ私が御心に願うことを叶うなら、必ず叶えてくださる方であるというイメージに変えられました。彼と一緒に神様のことを語り合い、共に過ごす中で、私自身の信仰が変えられていったのです。もちろんこれまでも神様は素晴らしい方だと信じてきていましたが、これらの経験を通して私はやっと神様は本当に素晴らしい方だと頭で理解しているだけでなく心でも理解し確信することができるようになったのだと思います。あ、ページ数ちょっと書き忘れたんですけれども、一つの本からの引用の文を読みたいと思います。子供たちの幼児期のしつけというのは誰もが注意深く研究しなければならない課題です。私たちは子供を教育することを自分たちの重大な務めとしなければなりません。なぜなら子供たちの救いは主として幼児期に受ける教育にかかっているからです。父親また母親として私たちは自分自身を訓練すれば、私たちは家庭の教師として子供たちを訓練し、永遠の御国を受け継ぐ準備をさせることができます。これはですね、こういう本、希望への光、クリスチャン生活編っていう本のですね、18ページ、19ページ、19ページです。もっと知りたい人は、アマダン君通して聞いてくださってもいいんですけれども、素晴らしい本です。まあ、神様の家庭の作り方を私は学んだときに、まあ、それまでは、まあそういう崩壊した家庭に生まれ育ってきたので、自分はきっと幸せな結婚なんてできない。自分がもし親になったら子供の方が不幸だって思ってたんです。でも神様の家庭の作り方っていうのを学ぶときに、あ、これを自分の力じゃなくて神様がさせてくださるに違いない。自分が神様に頼るならそれを叶えてくださるに違いないと思うようになりました。最後に一つ成功を見たいと思います。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。まあ自分は結婚してですね、まあ自分も、まあ想像していましたけれど、そうですね、なんかまだまだ成長しなきゃいけないことがたくさんあるなって思うんですけど、それがすごく楽しいんですね。人間は何歳になっても成長ができます。なのに、多くの人が家庭の関係、家族の関係に関しては、もうこの人は何言っても変わらないって、思い込んで、関係の成長が止まってしまったりだとか、傷つけ合ってるっていうことがすごく多いなって思うんです。でも、神様は何でもすることができて、私たちの人間関係を回復して、本当の幸せを家庭の中で実現したいと願っておられる方です。少しだけですけれども、家庭で神様を実践する学び、また神様の愛を学びたいという方と一緒にいろいろな学びをしています。まあ興味がある方はよかったらインスタグラムでも、ダン君通してでも連絡していってください。これが私の信仰が新しく生まれ変わった証でした。以上です。最後に今日のお話の前半で話した私が神様を愛する片手で手放せずにいた小学生の時から大好きだったあの漫画はどうなったのでしょうか。親から譲り受けた信仰ではなく、個人的に神様を献身し始めた時から、いつか手放さなければいけない、手放させてくださいと神様に願い求めていた、大好きだった漫画アニメへの執着心、 この自分では到底どうすることもできない自分の内側にあり、まさに自分と一心同体と思われた罪から、本当に不思議な経験を通して神様は私を解放へと導いてくださっています。その鍵はニュースタート健康法にありました。この話についてはまたいつかお分かちすることにいたしましょう。その鍵はニュースタート健康法にありました。この話についてはまたいつかお分かちすることにいたしましょう。神様は本当に素晴らしい方です。このようにして皆様にイエス様の素晴らしいご計画の一部をお話しさせていただけたことを心から感謝いたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。